はネットスタジオの提供でお送りします。
BDS お便りコーナー
始まります。
はい、マットです。
はい、つーさんです。
さあ今日も頑張っていきます。
はい、今日は6月24日日曜日、時刻は夕方5時を回りました。
はい、何やらね、天気予報では今日もちょっと晴れ間かな言ってたのに、
うん、
曇った天気で。
そうですね、
最近ちょっと雨続きで嫌ですよね。
やっぱり梅雨ですね。
ねえ、
うん、でもあの大雨でね、すごい被害が出てるところもあるようですけれども、
う
ん、
そうそう、
はい、本当気をつけてくださいね。
ですよね。まあそんなの吹き飛ばすやな。
はい、
吹き飛ばすよね。
うん、ま、待てへんな
待てへんな、したらな
せやね。
はい、うん、あの番組をやっていきましょうかね。
元気にやっていきたいと思いますが、はい、今日は早速メッセージからご紹介していきたいと思います。
はい、
なゆさんから、たくさん書いていただいていますね。
はい、
なぜか知らんけど一番最初にありがとうございました、
はい、
お腹ペコペコだったので早く帰れてよかったです、うん、というメッセージが入っておりますけれども、
あのね、別にご飯食べさせたわけでもないし、
うん、
家まで送ったわけでもないんですよ。
はい、
僕がたまたまですね、昨日ですね、車を出そうと、スタジオから出そうとしたらですね、
うん、
後ろに何やら怪しげな人が立ってたんですよ。
怪しげな人が、うんうん、
はい、だから、なゆさんが立ってましてですね、あ、久しぶりやんとかいう話してまして、うん、この辺かなぁ思って写真とか見てて、この辺かなぁ思って来てんと。
あ、遊びに来てくれはったんや。
うん、だから近くまでね、研修で来られてたみたいですね。
あ、そうなんですね。
で、まあ、ちょっと立ち話して、
はい、
で、ほんならって言ってね、言わはったんで、どこ行くのとか聞いたら、いや、駅へ向かうねんって言うから、ほんならもう駅まで送ってあげましょうかと。
優しい。
うん。いうことで送ってあげたんですけどね。
はい、
ただ、それだけのことなんですけども、なぜ BBS に書くかな。
個人的なメッセージじゃなく、
そうそうそう、
めっちゃフルオープンですけれどもね。
はい。
はい、
ねえ、
ちょうどその日はなんか、マットさん、ホタルの撮影行くとこだったのね、ということで、ナヨさん書いてますけれどもね。
いや、あのね、ホタルの撮影、撮影はね、うん、先週やったんですよ。
あ、先週だ。またこの時は別や
ね。そうそう、この時はちょっと違う用事でね、
そっかそっか、
行く予定で、あのアップしたのがね、
はい、
あのこの間先、昨日っていうかな。
それでちょうど勘違いし
ちゃった。そうそうそうそう。
うん、
だからね、ホタルの撮影はもう先週に行ったのでね。
はい、
うん、またあのマットズこと見てください。
うん、そうですね、はい。あの写真がまた上がっておりますので。
上がってますね。
はい。でもナユさんからもう一つメッセージが来ておりまして。
はいはい。
あ、マット年食うたな、うん。私もやけど。
うん、
というメッセージがね。
いやいや。
あ
のみんな年食っていくんです。
まあね。あとあの年齢バチバチありますけどね。マットより二十歳若いですけどって書いてますけれども。ちごた10歳下です。
俺より二十歳若い言うたらね。10歳か。まあまあね。あ、本当に。
はいはい、
まあ10歳違いであろうと20歳違いであろうとね。
うん、からから。
いいんですよ。
うん、
あのね、1歳でも若いって言いたいっていうことはね、
うん、
おばちゃんなんですよ。
そうかな、う
ん、若い子たちはね、
うん、
何歳違うとか言わないです
よ。あ、そうかな、
うん、だってそんなみんな年のことなんかあんまり考えてないですよ。
まあまあそらね、
年を取るとですね、
うん、
年のことを言いたくなるんですよ、ね、
めっちゃ言いたくなるよ。私早生まれ自慢しいや
ですよね。
なるなる。
愛ちゃんと僕と同じ年なんですけども、
はい、今言っちゃっていいんですか。
あ、まあまあね、年は同じなんですけども、
うん、
あの早生まれかどうかということでものすごく女の人は気にしますよね。
言います言います、
うん、あの 数ヶ月間お姉さんになるんですよね、愛ちゃん。
あ、愛さんの方が、
はい、
はい、
ほんだら嫌や嫌やってよく言ってますけどね。
あとあの学年で考えたりとかね。
そうそうそう、う
ん、学年だったらどうやったっけ、
一つ上やのにね、うん、
もう無理無理な感じになっておりますけど、ね、姉さんとも久しぶりに会えてね、よかったですね。
そうですね、今なんかね、うん、介護のこの免許取るとかで、ね、
勉強してはるんですね。
勉強して頑張ってるみたいなんでね、うん、ぜひ頑張ってくださいよね。
はい、またよかったらね、あのこちらのスタジオの方にもまたまた遊びに来ていただいて、
はい、
あのスタジオの中にはね、実はあの、うん、ちゃんとはしてないんですけど、フリーマーケットも常設でやっておりますんで、
はい、
はい、またよかったら見に来てください、
は
い、
まあ、この間は僕がもう出かけるとこやったので、
残念、
中に入ってとは言えなかったのでね。
そうか、まあ、実際片付いてないんであんま聞いてもでもね、まだ今のとこダメなんですけれどもね。
いや、そうやしね、あの日もし入れてたらね、
はい、
お腹ペコペコや言うてんねんから。
そうか、ご飯なんか食べさせてってなったかもな。
そうそうそう、なんか食べさせろと言われたらあかんかったんでよかったですよ。
そうですね、
はい、
はい、ね、でまた今度ゆっくりあのお子さんとも一緒にね、ぜひ遊びに来てくれたら嬉しいですよね。
ですよね、
ありがとうございました、
はい、ありがとうございます。
さあ、そんなマットさんは、
うん、
あのホタルの撮影にね、行ってきた選手かな、
そうなんですよ、
行ってきたという話が今出てましたけれども、
はい、
どのあたりまで行ってきはったんですか。
あのね、 多野というところがあるんですけども、うん、もうほとんど三重との県境のあたりになるんですが、
だいぶ端っこやね、
はい、蛍公園というのが、
え、もうまさにそのままズバリ、
はい、うん、あるんですね。結構ね、蛍公園って全国にあるんですよ。いろんなところにね、川のね、綺麗なところで、はい、ちょっとこう山の茂みとかがあるようなところだと蛍が結構
集まってくる
んでね、集まってくるんでね、で、あると聞いたんでね、はい、ちょっとそこへ行ってきてですね、もうなかなかたくさんのホタルを
見てきました。
見てきましたけども、
あのさっきも言ったんですけど、私生のホタル、生のホタルってあれやな、あのリアルなホタルって見たことないんですよ。
あ、そうなんですか。
そう、
だから先週もね、愛ちゃんそんな言ってたんでね、普段何か一緒に行きますかって言って行ったんですけどね。
行ってきたんですね。じゃあ愛さん初ホタルを見てきたんですね。
そうなんですよ、で捕まえて、
え、捕まえるんや、
はい、車の中に入れて、
いや、
写真撮ったりとか
怖い
してたんですけどね。まあ、そうやけどね、あのイメージ的にね、川一面にホタルがいるような、
あるある、なんかあのジブリの世界みたいな、ね、
そう
アニメで見るようなああいう世界をイメージしちゃいますよね。
そうですよね、ホタル公園とか言うとね、なんかそうかな思って行ったらですね、まあそんなにいるわけではなくて、
はい、
確かに あいるよっていう感じでは見れるんですけども、あの川一面がっていうほどではなかったですね。
まあ、やっぱりそれだけ減ってるんでしょうね、ホタルもね。
でしょうね。だからね、もっと山の奥へ行ってね、
はい、
あの人気のないところで、川のせせらぎがこう流れてるところへ行けば、ちょっとするとそういう場所がまだある
かも。でも絶対そんなとこって街灯ないですよね。
ですよね。
めっちゃ足元悪そうだね。
街灯もないし、車で行けるかどうかもわからない場所でね。
なんか途中で遭難しそうやもんね。
まあ、せやけど、それ覚悟で行かないと。
ああ、確かにね。
幻想的な、あの、ホタルは見れないです。
いやね、それだけ群生してるのっていうのはやっぱ難しいでしょうね。
ですよね。だからね、ほ
ん
と行ってね、こう、手でも掴めるぐらいの近くにもいるしね。で、写真を撮ろうとするんですけども、ホタルの写真ってね、結構難しいのが、光った瞬間撮ってるんですけど、ただ単に暗闇にポツンと何かが光ってるっていう。
はいはい、ペンライトの光みたいな感じになっちゃう
よね。そうそうそう。何かわからないんですよね。
ホタルっていうのがわかんない。
そうそうそう、で、ホタルの姿を撮ろうとするとですね、なかなかちょっと光加減が難しかったり、
ね
え、だからガードレールに止まってる瞬間を撮ってみたり、ま
あ、
フラッシュの焚き方っていうのもいろいろあるんですけども、近くで焚くと分かりづらいし、また離れすぎたら、あのどこにいてるかが見つけにくいんです
よね、
望遠でね。もう本当にちっちゃなもんやから、難しいなぁ言いながら撮ってたんですけどね、
でもなんか面白いですね、そうやってこう考えながらホタルの姿を撮ってみるっていうのも面白そうですよね。
ですね、
うん、
でまあその辺のね写真を何枚かちょっとまた、
はい、アップされて、
そうです、
うん、
アップしてますんでね、
はい、
またブログの方にも書いてますんでね、
ぜひぜひ皆さんもご覧いただけたらと思いますね、はい、ちなみにこのホタル公園だっけ、無料で入れるんですか。
そうなんです、無料なんです。
お得ですね、
うん
うん、
あの駐車場もね、中にね、そうですね、10台ぐらいは止めれるかな。
そうなんよ、それもフリーで、
フリーで、
あー、いいですね、
あるんでね、
はい、
本当のどかないいところですんでね、
ぜひあのご家族とかでね、お子さんたちでも見たことないっていう方も多いと思うんで、
そうですね、
ぜひあの週末を父さん方連れて行ってあげるのもいいんじゃないかと思いますね。
もう行く道中ね、その公園に行かなくても、道中にいっぱいいてるんですよ。
え、ホタルが。
そうなんです
。ないや、もう行かんでええやん。
そうそう、そこまで行かなくても、もう道端に止めれば、結構見れるみたいな場所なんでね。まあ、そこへ行くとまたゆっくりとゆったりと見れるんですけども、
そうですね、
もう山の中にポツンポツンと行ってたりするんでね、
はい、
なかなかいいところなんで一度行ってみてください。
じゃあ奈良観光のついでに、
そうですね、
ぜひね立ち寄っていただけたらなと思いますね。
はい、
はい、ありがとうございます、
はい、
さあ話は変わりますけれども、私は私で昨日もちょっともう満喫してきました。
どこへ行ってきたんですか。
堂本剛くんのライブに行ってきました。
またまた好きですね。
もうすごい良かったんですよ。
ほうほうほう、どんな風に。
奈良市内の本当にあの大宮道路からずっとこう降りていった道があるんですけれども、
はい、
花道路から続いていくとね、
はい、
それをこうずっと奈良市内の方を向いていって左行った西大寺に行くっていうちょうど角っこのところが
あります、ね、
ちょっと広場があったんですよ、
はい、
でそこに今こう特設のテントを建ててまして、
はい、
で約6月の頭から7月の末ぐらいまでの2ヶ月間、
うん、
そこでずっとライブをやってるんですよ。
おー、2ヶ月間。
そうなんです。まあ毎日じゃないですけども、
はい、
間空けてなんですが、うん、もう長期間にわたってライブをしてくださってまして、
はい、
で昨日行ってきたんですね、
うん、
でまあ噂には聞いてたんですよ。めちゃめちゃ箱が狭いからすごい近いよっていう噂は聞いてたんですけど、
は
い、実際行ったら全部で一番後ろの列が12列目。
おーおーおーおーおー。
だから1列から12列までしかないんですね。
あ、もう約10メーターあるかないかみたいな感じですね。
そう。だから普通のライブなんかやったら、もうどうしよう、12列目前やーんって喜んでるのが一番後ろっていう状態なんですよ。で、なおかつ私その時1列目だったんですね。
お、すごいね、それは。
めっちゃいいでしょ。はい、で、もう私ね、大股で3歩歩いたら、剛君に触れる位置やったんですよ。
あ、僕やったら1歩ぐらいだった。
え？でかいや、でもね、あれだけの近さで見るとね、うん、すごい迫力。
あー。
で、まあまあね、バンド編成だったので、はい、バンドさんがいっぱい来られてたんです。ちょうど私の目の前がチンギター、2人のギターさんだったんですね。
はい、
ギターの方もかっこよくって、もちろん君はもちろん見るんですけど、はい、目の前で弾いてらっしゃるそのギターもついつい見ちゃってね。
ですよね。
いいなぁと思いながら聴く惚れてました。
あの、ライブハウスなんかのね、うん、もう醍醐味というかね、それはもう目の前で見れるというかね。
距離感ですよね、
う
ん。
もう触れるぐらいのところで弾かれてるっていうのがすごいですよね。
うん、そうなんですよ。で、またね、すごかったのが、こう、一応ね、ステージあるんですけど、途中階段がついていて、それ3段ぐらいの本当に低い段なんですけど、はい、で、剛君がこうギターを弾きながら、はい、その階段降りてきて、うん、で、目の前通るんです。
おー、すごい、ね。
通路をこう、会場内を一周してくれるんですよ。
はいはいはい、
白いギターを持ちながら、ギュンギュン弾きながら、ニコニコ笑いながら歩いてくるんですね。うわ、どうしよう、こんな近くに来たら何をしたらええんやろ。
いや、なりませんね、なりませんね。
思ってるうちに通り過ぎてもうて、で、友達と一緒に行ってたんですけど、友達に、うわ、どうしたあの時どうしたって聞いたら、その子もいっぱいいっぱいになって、会釈したって。
いや、だから、あのね、どうしよう、何したらええんやろじゃなくて、何もしなくていいの。
いやいやいや、なんかしたいねんけどね。
演奏する側の立場になるとですね。う
ん
う
ん、邪魔せんといてって。
そうそう、あの、別にギター触られても困るし。
それはね、絶対したらあかんことですね。
あの、喋りかけられても困るし。
いやー、私ほんま喋ろうかな、みたいなね。
うん、あるんでね。
ほんまに思いましたけど、でもなんかあの、ファンの人とね、触れ合いもあるっていうことで、
はい、
なんか、剛君がギター持って、すごい踊りを踊ってやる子と二人で踊ったりとか、
おーおーおー、
なんかあの、剛君のギターを真似してか知りませんけど、はい、エアーベースしてる子がいたりとか、
あー、なるほどね。
なんかね、いろいろ面白かったですね。
うん、今ね、なんか、結構ギター凝ってるみたいですよね。
あ、そうですね。やってらっしゃる方も多いですしね。
ですよね。
はい、でも本当にね、あの、迫力のあるライブ、まあ、どうも剛君だからっていうわけじゃなく、
はい、
やっぱこう、近くでライブとかを楽しめるっていうのはいいなっていうのは思いましたね。
ですよね、
うん、
本当にね、まあ、ピアノでも何でもいいんですけども、
はい、
楽器を弾いてる姿を目の前で見て、うん、それがまた上手いと、うん、なんか惚れ惚れしますよね。
そうそう、もうやっぱテンション上がるしね。
ですよね。
すごい楽しくて、もうその後浮かれてましたから。
ああ、だからこうジャズのライブハウスとかね、
あ、いいですね、
ああいうのがね、ものすごく、
ね、
うん、あの、流行ってるのはそういう部分でもあるんですよね。
そこでお酒飲みながらなんて言ったらもう最高ですよね。
ですよね。
いや、ぜひぜひ、本当にね、私もう一回行きたいぐらいなんですけども、チケット全部売り切れなんで。
あ、そうなんですか。
そうなんです、
ね、もう完売してる。
そうなんです。
ほら、近くやから、うん、こそっと。
行けるよね。
ね。
行きたいなと思ってるんですけど、ね。
その小屋でしょ。
あ、小屋小屋。テントで、ね。
ちょっとテントでしょ。
うん。ちょっとこう潜って行けるから。
そうそう、ナイフで今日。
あかんかん、怒られる。
テントの中に入るとかね。
いや、ほんまに統一券出へんかなと思って、毎日通おうかなと思ってましたよね。
あ、ですよね。
はい。でもあれはね、ほんと行く価値ありで、まあ、奈良出身ということで、この奈良市内でやってくれた剛君のその気持ちも、すごく嬉しかったですね。
ですね。
はい。行かれた方、よかったら感想などもお寄せいただきたいと思います。
ありがとうございます。
ありがとうございます。さあ、それでは後半ではテーマトーク、またお届けしていきたいと思いますが、うん、ここで一曲お届けいたしましょう。アットランダムで、ハーバーハイウェイ。
星が流れて、街 街の明かりも流されてゆく。
アットランダムでハーバーハイウェイお届けいたしました。
はい、後半戦も頑張っていきましょう。
はい、それではいきましょう。テーマトーク。
どんどん。
テーマは椅子。
椅子ね、
うん、
椅子ってね、
はい、
結構こだわりたい部分もあるじゃないですか。
ありますね。
見た目。
あ、見た目、
うん、
高い椅子ってすごい高いよね。
なんか
ヨーロッパ系の椅子ってえ、この椅子そんなすんのみたいなところあるよね。
そうそうそうそう、
うん、
まあデザインっていうのも確かに
そうそう、おしゃれなのね、
欲しいですけど、
うんうん、
機能性っていうのも欲しいじゃないですか。
欲しいな。
ものすごく座り心地が悪いのに、
うん、
十万円したりすると、
うん、
なんか嫌じゃないですか。
まあね、
うん、だからそこが難しいですよね。
まあ、何に価値観を求めるかっていうところですよね。
そうそうそう、座り心地なのか、
うん、
形なのか、みたいな。
ありますね、
うん、だから座り心地が良くって、
うん、
こうおしゃれなデザインにしてくれるっていうのが一番いいね。
それで安かったら言うことないよね。
まあまあね。そこが問題よ。
それが一番の問題よね。
そうそうそう、
もう私ら庶民にしてみたら ね,
ね。
はい。じゃあ早速今日は写真の方からご紹介していきたいと思いますけれども、
はい、
この写真の椅子は、スタジオの外にある分ですよね。
そうなんですよ。
うん、
入り口のとこにね。
そうですね。
置いてあるやつをね。
たたきんとこにあるやつですね。
そうそうそうそう。
はい。
それをちょっと表に出してですね。
はい。
パチンと撮ってみたんです
けど、ね。たまにね、外でバーベキューとかね。する時なんかも出してきて
座
ったりしてますもんね。
はい、うん、だからなんかちょっとおしゃれな椅子なんでね、
はい、いいですね。
はい、
また
入り口にあるんで座りに来てください。
それだけのために。
そうそうそうそう。
ぜひ実物を見に来てください。
ですよね。
はい、
はい、
じゃあそれでは早速メッセージご紹介していきましょう。
はい、
その昔さんからいただきました。
はい、
椅子は座り心地がいいものが一番だね。
うん、確かにそうですよね。
学生の頃はよくあんな椅子で、そやね、長時間勉強してたよね。
ほんまやわ。
座り心地が悪いから勉強できたのかな。
ああ、そうかもわからんね。
え、逆じゃないの、悪いからできへんかったんちゃうの。
いや、そうやけどね、座り心地が良かったら、
うん、
眠ってしまうでしょ。
ああ、心地良すぎて。
良すぎて。
あ、そっかそっか。
もう、本当に木の机と椅子っていうのは。
ね、ない椅子やね。
ねえ。
確かに、今やったら座布団とか引いていいんかな。
ああ、昔、座布団引く女の人とかも結構いてたでしょ。
ね、多分冷えたりするのもあるから ね。痛いし、
ね、
っていうのでやってた方もいらっしゃいましたよね。
うん、あれで何時間も勉強して
たね。座ってましたもんね、考えてみたらね。
ねえ、すごいことやな。
うん、若いからできたんやろね。
ね
え。はい、考えてみれば朝から重いカバンを持って電車に乗って、
うん、
駅から30分も歩いて学校に行って、
うん、
机と椅子で何時間も勉強して、
うん、
放課後部活でヘトヘトになって、
うん、
また30分歩いて電車に乗って帰る、
うん、
なんてすごい日々を送っていたんだろうね。
そやな。
いうことです
ね。考えたら学生の頃ってすごいことしてるよね。
いや、案外、
うん、
ハードですよね。
いやね、
学生時代。私だからね、よく今やったらどうする、若い頃帰りたいとか聞いたら、いや学生時代戻りたいっていう人いるじゃないですか。
はいはい、
絶対嫌。
ああ、どうして
大人がいい。私ね、こう見えて、
はい、
勉強しっかりしてた人なんですよ。
はいはいはい、
ちゃんと真面目に授業をきっちり受け、
うん、
宿題はもちろん復習予習をし、
はい、
ノートは綺麗に取って先生に見せ、
はい、
そしてテスト前には自分で問題を作ってみんなに見せてあげるっていう、
お、すごいね、
優等生さんだったんですよ。
はいはいはい、
なかなか大変で、毎日なんかやってなきゃいけないじゃないですか。
いやいや、せやけどそれが楽しいんじゃないですか。
いや、楽しくないです。私早く大人になりたくて、早く社会人になりたくって、
はい、
一生懸命勉強してた
と。あ、今の時代やったらね、
うん、
一生懸命勉強したらこう進級っていうのが早く飛びし
なるようになってたよ ね。大学生が早くなったりとか ね。
もうその時代やったらなかなかなかったからね。
無理無理、もう普通に1年ずつ進まないといけなかったんで、
長い時間しんどい思いしただけという思いで、
まあ、まあ一応頑張ったっていうそのね記憶は残りますけれども、
はいはい、
なんかもうしんどいから嫌なんですよ。受験勉強とかも絶対嫌なんですよ。
なるほどね、
うん、したくない。
僕はもう逆にね、学生の頃はね気楽に、まあ確かに長い時間歩かなあかんかったりとか、
うん、
暑い中歩いたり雨に濡れたりっていうのはあるけども、
車に乗られへんしね、
うん、楽しい日々を過ごしてたんで。
そうなんですね。
勉強でもそんなにしてたわけじゃないし。そうやけどね、考えたらね、僕らね、硬い椅子と机でね、
はい、
眠ってましたもんね。
あ、いてましたね。 なんかお昼ぐらいからちょっと日差しのいいところに座ってる子とかよう寝てましたよね。あれはすごいね。
だからね、
腰浮いてたんだもん。
僕らもほんといつも後ろの席でね、はい、もうほんとよく寝てたなと。
ああ、そっか、
ようあんなんで寝れたな思いますね。
まあですね、でも今きっと聞いてる学生さんも寝れる寝れると思ってるんですよ。
ですよ ね、
ね、全然いけてたんですね。はい、はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
さあ続いてひまわりさんからもいただいております。
はい、
日頃の生活を考えると、うん、パソコンの前に座ってるか、ご飯を食べるか、寝ているか、はい、
うん、
それを考えると少々お値段が張ろうが体にいい椅子で過ごす方がいい気がしてきました。
あ、そうですよね、う
ん
う
ん、でも本当に欲しい椅子は10万近くするんですよね。
あ、高いですよね。
高いですよね。
人間工学に基づいた形で、
そうそう、
姿勢が良くなって
ある
っていうのがあるじゃないですか。
あります。あとはなんかこう低反発のクッションでお尻が痛くならないとかね、
うん、ですよね、
うん、
そういうのをこう見てるとですね、ほんと何十万で
するんですよ。
しますよね。
するんですよね。
ほら、あれ何千円、まあ1万円ぐらいまでで、そういう椅子ってないのかな、
うん、探してみたら。私もね、どっちかっていうと椅子はこうしっかり座りたいと思うんで、いい椅子が欲しい方なんですよ。
はい、
探してみたりはするで、家具屋さんとかね、よく行くと、うん、あ、椅子欲しいなと思って見るんですけど、
はい、
やっぱり値段は値段なり、
あ、
どこかしらちょっとこう甘っちょろいところがあって、
は
いはい、1万円の椅子やとやっぱりこう座面、座るところがつるんとしてたりとか、
はいはい、
2万3万になってきたらこう3段式になってこうお尻の形とか体の形に合わせてみたいなね、
はいはい、
そんなんなってたり、あと肘当てがつくつけへんとか、
うん、
やっぱりいろいろありますけど、値段なりのものは値段なりですね、やっぱりね。
僕もね、このスタジオで使ってるね、うん、まあ僕がメインで使ってる椅子があるんですけども、
はい、
それはね1万円ぐらいでね、思いっきりリクライニングするしね、
いいですね。
あの、ほんとちょっと目が疲れたな思った時はね、横になってね、
うん、
こう目をつむれるという感じなんで、
ああ、いいですね、
うん、ほんでこうクッション性も硬くなく柔らかくなく、
はいはいはいはい、
あまり柔らかいとですね、
うん、
あの眠ってしまうので。
そうですね、沈み込んじゃうのも良くないですね。
そうそうそう、
うん、
で硬くなく柔らかくなくの状態で、
はい、
なかなかいいのを見つけたなっていうのはあったんですけど。
それはちょっと当たりですよね。
そうなんですよね。
あ、
だから
そうですね、うん、私ちなみにお家にね、マッサージ椅子があるんですよ。
あ、いいですね。
ちょっと最近調子が悪いんですけれども、
はいはい、はい、
あの名前は剛くんと呼んでるんですけどね。
そうそうですか、
はい、はい、でその剛くんが椅子座ってると、私最初それに座ってね、仕事とかするつもりで買ったんですけど、
はい、
やっぱその調子なんて寝るんですよ。
でしょ。
ちょっと疲れたからちょっとつけようかな、ガガガガガグーみたいな感じで、
はいはい、
あれはダメですね。
あ、マッサージ椅子はね、
うん、
あのリラックスするための椅子です。
そうそうそうそう、だからあの体起きてないしね、
はい、
寝てる状態で行くんで。
ですよね。
ちょっとダメでしたね。
まあ、僕もね、何回かね、通産寺行った時に貸してもらってね、
はい、いいでしょ、
マッサージしてもらったことありますけども、まあ、あれに横になってね、うん、マッサージされてるとね、
うん、
それに座って仕事しようなんていう
思わない、ね、
気は起こらないですよね、
うん。なんか椅子は椅子なりのこう機能性をちょっと考えて使わないとダメということですね。
ですよね。
はい、
ありがとうございます。
さあ最後に愛さんからもいただいております。
はい、
昔知り合いのお家にお邪魔した時に、うん、キッチンがモデルルームみたいで、
ほうほうほう、
ダイニングテーブルの椅子がちょっと重厚な感じのキャスター付きでした。
はいはい、
ゆったりとして座り心地も良かったけど、
うん、
座ったままちょっとの移動や方向転換ができ、
うん、
何よりも重い椅子を持たなくていいのと、床をギシギシさせなくていいのが気に入って、買い替える時ダイニングの椅子はキャスター付きと決めてました。
なるほどね。
予算の都合もあって重厚なではないけれども、うん、軽いキャスター付きの椅子で毎日コロコロ重宝してます。
ああ、なるほど。そ
うですね、
あのキャスターあるかないかでね、
うん、
かなり変わりますよね。
変わりますね。
うん、
私もね、食事するところの椅子がキャスター付き、
はい、
もともとパソコンで使ってた椅子なんですけど、ちゃうのに買い替えたんで、
はい、
ダイニングの方に持ってきたんですよ。
はい、
楽
ですよね。
楽楽。
結構キャスターついてると、
うん、
ちょっとした移動が
くるーん
スッと行ける
んでね、みたいな感じでね、行けるんで、
まあ、まあ、ある意味横着もんが使うというかね。
そうそうそうそう、そうそうそうそうなんですけど、うん、ただね、難点はやっぱりあって、
はい、
床がどうしても傷つきやすいんですよ、キャスター。
ああ、そうかそうか、うん、なるほどね。
コロコロするんでね、
はいはい、
まあ、絨毯とか敷いた上とかだったらいいんですけど、
だからそういうキャスター付きのこういい感じになったら、床もこうきっちり値段をかけないとあかんということでね。
そうなんですよね。
あ、
そこはちょっとね、まあいろいろこう逆にプラスになってくるとこもあったりもするんですけど、
うんうん、
はい、でもやっぱもう機能性とかその楽ちんさを取っていくとキャスター付きになっていくのかもしれないですね。
ああ、そうか、
うん、
僕もね、キャスターはある意味便利かなと思うねんけども、
はい、
キャスターだから、
うん、
なんていうの、
落ち着かない、
動いてしまうっていうのもあるじゃないです
か。ああ、そうですね、
うん、
勝手に、
そうそうそうそ
う、うんうんうん、
のもあるんでね、うん、そこは難しいかなと思いますよね。
そうですね、まあ、だから自分がどういう、ね、場所で使うかとか、ね、あの使いたいかとかいうことによっても変わってくるのかなと思いますし、
ですよね、
私はあの会社でね、以前あの働いてた場所がずっと一日中パソコンの画面を見ながら、うん、それをあのデータ化していくっていう作業をしていた場所にいたんですね、
はい、
でその時に上司の方が、まあ、何よりこの毎日パソコンを使うから OA 技術のこともあるので、うん、目が悪くなってはいけないから、まず椅子をいいので使いましょうっていう、はいはい、そういうことから考えてくださったんですよ、
うん、
でそれでパソコンしてる時の椅子っていうのはやっぱりこう姿勢がまっすぐになって、
うん、
でちょっと足が床にしっかりと座面つく方がいいんですって。あ、
ですよね、
うん、であと手が肘のところがこう肘当てがついて置けるようになってるのがいいって言って、
はい、
椅子を選んでくださったんですけど、
いいです、ね、
うん、それが後から聞いためっちゃ高い椅子やったらしいんですよ、
はいはい、
もう私ほんまにそれ家持って帰りたくて。
あれね、オフィス用の椅子ってね、結構ね、高いんですよ。
高いですね。
ちょっとした、こう、まあ、何ですか、使ってるものが違うのか、
そうですね、
何かわからないですけども。
値引きがないだけとも思うんですけれども。
まあまあ、確かにね。
でもそれだけじゃなく、本当に定価が高くて、うん、びっくりしました。あの、部長が座ってはる椅子よりも高かったっていうのを後から聞いて、はい、よかったんかなと思いながらね。
あの、結構パソコンを触るときですね、
うん、
こう、目の位置がですね、できるだけまっすぐになるように、画面も上に上げてね、
言いますね。
しないとね、
うん、
あの、下向き加減でやってると、首がものすごく疲れるんですよね。
自分ではあまりわかんないけれども、やっぱちょっと傾いてたりすると良くないって言いますよね。
そうそうそう。
あと、目が乾燥してきたりとかね、ドライアイになったりしますし。
うん、ね、最近あの、メガネで、こう、ブルーのなんか、
あ、なんかパソコン用のメガネありますよね。なんかいろんな機能も出してね、うん、何がいいのか分からないようになってきますけどもね。
ですよね。
はい。でもやっぱり椅子は欲しいな、
ね。ですよね。
最終的な意見でございます。はい、アイさんありがとうございました。
ありがとうございます。
さあ、それじゃあ、来週のテーマ考えていきたいと思います。うん、
はいよ。
学生。
懐かしいね。
勉強。カバン。
ああ、いいの欲しいな。
駅。
駅ね。
うん。モデルルーム。
モデルルーム。
はい。
見たことないな。
ダイニング。
あー、キッチンね。
そうですね。このあたりでいかがでしょうか。
あー、難しいな。学生の頃の話って、まあ、いろいろあるけどもね。
でしょうね。
まあ、それ、駅とかね、最近駅とかでも、
はい、
こう、新しく、
うん、
こう、なっていってる駅がたくさんあるじゃないですか。
はいはいはい、あの、新しく作られた駅とかですか。
そうそうそう、うん、作られた駅もやけど、リニューアルしてる駅とかも、う
ん。最近でも、改装でね、エレベーターつけてね、あのバリアフリーにしたりとかいうとこも多いですよね。
いろいろやってるんでね。
はい。
その辺もあるから。
そうですね、じゃあ駅で
駅を見に行きたいけど、ちょっと写真撮ろうから、大変なんで、
はい。
普段使ってるね。
うん。
カバンあるじゃないですか。
めっちゃ横着やな。
いやいやいや、まあ写真のために売ってるんではないんですよ。
はい。まあカバンもいっぱいネタはありそうですね。
そうそうそう。僕ね、うん、リュックとかね、
はい、
手持ちからね、あの、ウエストバッグ。
あ、ウエストバッグ、はい。
あれも結構こだわったりしてるんでね。
はい。
あの、何でもかんでもポケットに入れれないじゃないですか。
まあそりゃそうですね。パンパンになるもんね。そうそう。
まあ女性なんか特にね、
はい、
カバンが必要かと思うんで。
そうですね。私もカバン大好きで、あの昔心理テストでね、あなたの友達をそれぞれ物に例えたらみたいなのがあったんですよ。
はいはい、
で私の友人がみんな通算はカバンって言われました。
お
うん、私なんでって聞いたら、まあ、なんか前見るたびちゃうカバン持ってるやんって言われてね。
ああ、なるほどね。う
ん、あ、自分じゃ気にしてなかった。その当時はね、バブルだったんでね。
なるほど。
はい、っていうこともありましたけど、う
ん。確かにね、いろんなカバン持つとね、
はい、
物がね、どこに入れたかわからなくなったりとか。
そうそう、カバンの中のカバンが増えていくんですよ。そのまま入れ替えれるみたいなね。
ですよね。
うん、
そういうのもあったりしてね、ね、女の人は特にこう、カバンをいろいろ持ちたがるかと思うんでね、
はい。
そんな話を聞いてみたいと思います。
そうですね。ぜひあの、カバンについてのメッセージ、BBS にお寄せいただきたいと思います。来週のテーマはカバンでお届けいたします。
はい、お相手はマットでした。
ツーさんでした。バイバイ。さあ、それでは最後の曲はブレンディで電話してもいいかい。
ていたいから。